リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今朝電話がありまして、転ばれて病院に救急車で運ばれたんですね。でどうやら骨折をされて、おられるということなんです。早く治ってですね、元気になってまた来てくださったらいいなと思います。皆さん気をつけましょうね。年を取るとですね、何でもないところでつまずいてしまうですね。私なんかもで気をつけないとですね、ちょっとつまずいてしまって転びかけるということあります。皆さんもくれぐれもご注意していただきたいと思います。人生いろんなことがあります。思いがけないことがあります。このジェットコースターですね、皆さん好きですか？遊園地のジェットコースター、ジェットコースターみたいだなってつくづく思います。もう上がったりですね、ああ調子いいなと思うと、もう奈落の底にというか、思いがけないことが起こってですね、奈落の底にでもう飛ばされそうになったりですね、右に曲がったり左に曲がったり、上がるかと思ったら下がったりとですね、でまた思いがけず上がったりみたいなものだなって思うんですね。けれどもジェットコースターは安全ですよ。もう落ちること落ちてもですね、また上がっていきますしね、飛ばされないようにちゃんとガードがあります。私なんかはちょっと高いところあんまり好きじゃないですのでね、こう落っこちるっていうのは怖いですよね。上から落っこちるという時に思わずこう足を踏ん張ってですね、落ちないように努力するんですけれども、落ちる時は落ちるんですね。ですね、だけども安全ですよ、ジェットコースターはですね。で最後はちゃんと元にいたところにこう連れてきてくださるんですね。だから信頼することですよね、ああいう乗り物をですね。人生もそうだなと思うんですね。神様がそばにいてくださってですね、守っていてくださるんです。もうひどいなというか、なぜこんなことがということが起こりますけれども、でも神様はいてくださり、守ってくださり、導いてくださる、そして最後はちゃんと神様のところに連れて帰ってくださるっていうことが分かっているんです。だからその神様を信じて信頼していると、上がっても下がってもですね、こう右に行っても左に行ってもですね、関係ないですね。大好きな人はもうそれを楽しむんですよね。もう手を上げて手を離してですね、ジェットコースター乗っているんですね。全く信頼しきってですね、いる様子伺える。私たちの人生もそうですよ。神様がちゃんとついていてくださり、導いてくださっているから、その人生そのものをですね、上がっても楽しんで、下がっても楽しんで、右に行っても楽しんでですね、左に行っても楽しんで、これからどうなるんだろうかなと言ってですね、こう楽しむ、それを神様が求めておられる。で最後ちゃんと私の天の国に連れていくから、心配しなくてもいいよって言ってくださるんじゃないかなと思うんですね。皆さん大丈夫です。皆さんは神様の愛の手の中にあります。皆さんの家族は守られています。だからどんなことがあっても神様を信頼することですね。そして、目の前で起こるいろんなことにあんまり右往左往させられない。神様がこれからどうしてくださるかな、楽しみだなというぐらい余裕を持って見ることじゃないでしょうか。今日の説教のタイトルがですね、目から鱗の話というタイトルをつけさせていただきました。目から鱗っていう、ことわざがありますけれども、皆さんご存知ですか？そうだったんだとかですね、今まで気がつかなかったけれども、これはこうだったんだとか、びっくりするというか、ハッと するというか気がつくというようなことがたまにありますよね。そういう時に、あ、目から鱗だとかですね、目から鱗が落ちたようだという表現をするのであります。で、これは実は聖書から来ているということを皆さん知っていただきたいと思うんですね。今日読んでいただいた聖書9章のですね、18節を読んでみましょう。9章18節。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになったとあります。ここに目から鱗のようなものが落ちとありますね。で、このところから目から鱗というこのことわざというのが生まれたということなんです。まあ、日本は仏教の歴史が長いので、仏教の言葉というのが私たちの生活の中でいろいろと、もう自然と使われているんですけれども、キリスト教の言葉も少ないながらも少しずつあるんですね。豚に真珠とかいうのも聖書からの言葉、ことわざですよね。その中の一つですね。目から鱗というのもそういうことであります。まあ、このところでサウロという人が出てきて、この人が教会を迫害していたんです。で、ダマスコという町に行く途中、強い光に照らされてイエス・キリストに出会うというか、イエス・キリストの声を聞くんで、彼は起き上がった時目が見えなくなっていた。で、それで一人のクリスチャンが使わされてですね、お祈りをしてもらったら目から鱗のようなものが落ちて、こうはっきり見えるようになったということです。まあ、このところで目から鱗というのは文字通り目に何かあったというよりも、まあ、目がはっきり見えるようになったということと同時に、心の中のこう鱗があってですね、鱗ってです、皆さんご存知ですね。たまたま ゆうべのタイのアラニを食べたんですけれどもね、鱗があったんです。鱗がですね、ちょっと大きめの鱗でしたね。鱗で、こういうのが目に入ったら痛いだろうなんて見えないだろうなとかって思ったんですけれども、まあ、そのように、でも鱗というのはちょっと色がついてますけれども、向こうがちょっとだけ透けて見えるんですよね。だけどそれで透けて見えるったって、はっきり見え、そんなものが目にあったらはっきり見えない、ぼやーっとしている、よくわけわからない状況です。それが取れたらこうはっきり見える。白内障の手術なさったですね方、何人かおられます。私 の父と 母も予報したんですけれどもね、はっきり見えるようになった、ね、シワがよく見えるようになったとかですね、こう言われますけれども、目から鱗の体験じゃないかなと思うんですね。そういうことだけれども、それは目だけじゃなくて心ですよね。心の中に鱗があって、よくわからない、はっきりわからない状況だった。で、このサウロという人の心の中にも鱗があって、それがこう剥がれていって、ああそうだったんだと気がつく時が来たということなんです。私たちの心の中にも意外と鱗というのがあるのではないでしょうか。まあ、いろんな鱗があると思いますけれども、例えばですね、思い込みという鱗っていうのがありますね。これはこうなんだと自分で勝手に思い込んで、それが本当だと信じている状況。まあ、食べず嫌いとかいうのがありますよね。食べたことないんだけど、食べようとは思わないんだけど嫌いなんだ、あれはまずいんだみたいに思うのですね。食べてみたら意外と食べれるし、意外と美味しかったりするんですけれども、自分で思い込んでしまっている。また偏見という鱗というのもあると思うんですね。男が優秀で女は劣っているとかいうのも偏見ですね。もう科学的にはむしろ女性の方が優秀みたいですね。 筋肉を除いて女性の方が全部優れているというデータがあるそうですけれどもね、男尊女卑なんていうのは偏見ですね。偏見でまたいろんな差別というのがありますよね。この人種差別なんてもありますし、ブラック差別なんてもあります。みんな同じ人間なのに、こう優れた人間と劣った人間がいるなんていうのはこの偏見ですね。またこうしがらみという鱗なんかもあるんじゃないかなと思うんですね。いろいろな人間関係でこれ正しいと思うんだけれども正しいと言えないみたいなものというのも鱗ではないかなと思うんです。今日はこのパウロの目からというか心の鱗というのが取れていったということをお話ししたいと思います。第1のポイント、違う生き方があるんだという鱗ですね。それがパウロの目から取れたという、これはですね、使徒言行録の第この7章のところ、最後のところですね。先週お話をしてステファノのことです。で、彼が殉教をするんです。最後この石打ちというか石を投げられて殺されたんです。いろんな人がたくさん石を投げた、もう死ぬんですけれども、誰が殺したかわからないでしょうかね。石がたくさんの人がもう好き勝手に投げて、で誰が致命傷になったのかわからない、誰が殺したかわからないというようなことですけれども、石を投げられてガンガンガンガン頭から目からですね、体から石を投げられて血だらけになりながら死んでいくというひどい経緯ですね。それを彼は受けるのです。で、59節ですね、7章の59節にこのように書いてあります。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスを、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。で、8章の1節ですね、サウロはステファノの殺害に賛成していた。あとこの前の節ですね、58節のところに、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。商人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。そのようにあります。ステファノが死ぬ時にサウロはその場にいた。彼は石は投げなかったけれども、人々の上着というか着物を預かって、もう僕が持ってるからもう思い切って石を投げなさいと言ったのですね。で、彼はステファノの最後を見た。で、最後ステファノはお祈りをしたんですね。主イエスよ、この罪を彼らに負わせないでください。あの人たちが私を殺そうとしてますけれども、あの人たちに罰を与えないでくださいって神様に、イエス様にお願いをしたということです。これはびっくり仰天のことではないでしょうか。自分をいじめて自分を殺そうとする人に、神様この人に罰を与えてください、仕返しをしてくださいって言うならわかるけれども、仕返しをしないでくださいっていうことなんてありえないことではないでしょうか。一時この倍返しという言葉が流行ったことがありますね。10倍返しという言葉もありましたけれども、もうひどい目に遭ったならばもう仕返しをする、もう倍返しをしてもっとひどい目に遭わせるというのが私たちのこの自然な心ではないでしょうか。もうこの恨み晴らすべきかですね、いやもう晴らさでおくべきか、もう最後すごい怒りというか形相の目でこうなくなる、ちょっと怖いですね。なんかたたりがあるんじゃないかな。日本全国にいろんな神社がありますけれども、中にはですね、そういう亡くなった人ですね、そういう人の魂を慰めるための神社というのもあるんですね。 この人ひどい死に方したけれども、どうか私たちにたたらないでくださいですね、悪いことしないでくださいってね、もうこの神社建てますからお願いしますみたいな、あの神社も中にはあるんです。まあ、そういうならば最初からいじめなきゃいいのになと思うんですけれどもですね、まあ、そのようにこう恨みをこう晴らすというか仕返しをするというのは私たちの心の中にある自然な思いですけれども、ここでステファノはもう仕返しはしないというよりも、この人たちを許してあげてくださいと言って死んでいったということですね。それをパウロは見ていた、サウロは見ていた。これは彼にとって大きなこのショックになったんじゃないかなと思うんです。でこれはステファノが最初したんじゃないですね。主イエス・キリストがまず最初にされたことであります。イエス・キリストは十字架にかけられる時にお祈りをされました。父よ、彼らを許してください、彼らは自分で何をしているのかわからないんです。神の子を十字架にかけようとしている、メシアを十字架にかけようとしている、自分を救いに来た人を殺そうとしている、そのことを彼ら知らないんですよ。だから彼らを許してあげてくださいと父なる神様にイエス・キリストがお祈りをされたんです。でステファノは同じ祈りをここでしたんですね。まあ、聖書には書いてないですけど、私の想像ですけどね、そのことはサウロの心に影響を与えたんじゃないかなって思うんですね。なんだこの人はって、こんな生き方というかこんな死に方ができるのか人はって、もしかしたらこの人が言っていることはちょっと本当なのかもしれないなという思いとかね、いや自分はこのようにしているけれどもこれは正しいのかなという、この一抹の不安というか恐れというのを抱いたんじゃないかなと思うんです。サウロがこう急展開で変わるんですね。今まで迫害していたのが今度迫害を受けるクリスチャンに彼はなるんですけれども、その段階としてこのステファノの死というのがあったと思うんです。人は急には変わらないんです。いろんなことがあって、そしていつかそれがパッとこう実る時が来る。心理学の言葉でですね、息というのがあるんです。難しい漢字です。門構え、門をですね、門構えの中にですね、ある、あるというのはあるなしのあるじゃなくて、ある人とかね、ある女とかいうあると漢字がありますね。ある。そのあるというの中にで息って読むんですね。これはどういうことかというと、心理学の実験でこんなのがあるそうなんですよ。こう目隠しをして手を出してもらって、この手の上に薄い重さがほとんどない、あるかないかわからない紙を1枚載せるんです。 すごく薄くて重さもうないみたいなもんだからわからないんですよね。でもう1枚載せる、でもわからないですよね。もう1枚載せる、でだんだんだんだんそれを載していくときに、ある時、まあ塵も積もれば山となるですね、ある時ふと、あ、上に乗った、上に物がある、重さを感じるという時が来るそうなんです。それまでは感じないんですよね。あると急に、あ、今乗った分かる時が来るんです。でこれをまあこう息というそうなんです。だからなんか人間のこの成長というのも、この次第に成長するというのも段階こう変わらないように思って、急にポーンと変わってまたポンと変わるというのが、まあ、それで心理学ので説明ができるですね。ですからこのサウロがですね、こう変わるというのはいろんなことがあったと思うんですよ。でその中で彼の中でいろんな体験がとかいろんな経験がこう積み重なっていって、ある時に急に分かる時が来る、目から鱗が来る。でその中の一つがこのステファノの殉教の死だったと思うんですね。 ですから私たちがいろんな人に神様のことを話してこう受け入れられなかったりバカにされたり無視されたりしますね。で残念だこの人に言ってもしょうがないなとか思うことがあるかもしれませんけれども、決して私たちが言った伝道したというのは無駄じゃないということですよ。その人の心の中で少しずつ少しずつ溜まってですね、いつかそれがですね花開くというか、本当に目から鱗の時が来る。私たちはそれを信じてですね、証しをし続ける。ステファノのこの死も決して無駄じゃなかったし、素晴らしいことになったということですね。で、ステファノ、このサウロの中の鱗、違う生き方がある、自分と違う生き方があるんだというのがこう分かるという鱗が一枚取れたんですね。第2のポイントですね、イエスは神だったということです。ダマスコに行く途中で天から光が差して彼は声を聞くのです。4節に、サウロは地に倒れ、サウルサウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。サウルというのはこのヘブル語の名前です。でパウロというのはギリシャ語の名前なんですね。同じ人のことです。で前半はこのサウル、ユダヤ教の時代はサウルというので、そしてキリスト教になってからはパウロというふうに、呼ぶようになったと理解していただいたらいいと思うんですね。で彼が、イエス・キリストの声を聞くんです。でイエス・キリストというか、イエスというのは十字架にかかって自分を神だとか言って十字架にかかって死刑になった人間だと、もう死んでしまった人間だと彼は思っている。で彼をこのキリストだとかメシアだとかね、救い主だなんて信じているのは間違いだと思っていたんです。けれどもその彼がこのイエス・キリストの声を聞くんです。ってあの人死んだはずでしょうって、死んだはずだよ、おとみさんじゃないですけどね、死んだはずでしょうって声聞こえるってどういうことっていうことですね。実はイエス・キリストは死んだんだけれども生き返って今も生きている神様なんだということが分かったということです。彼の心の中であの人は人間であって死んだんだとですね、神でもないしメシアもでもない、救い主でも何でもない普通の人間、罪人なんだと彼は思っていたんですね。そういう思い込みがあった。その思い込みが取れる時です。いや生きているんだ、クリスチャンが言っていた3日目によみがえってそして天に帰ったというのは本当だったんだということが分かったんですね。そしてそのイエスは僕のことを、私のことを見ていてくれて、呼びかけてくれる、話しかけてくれるということです。でこのところでですね、イエス様はサウルサウル、なぜ私を迫害するのか、私はあなたが迫害しているイエス、なんてひどいことをするんだお前は、もうお前には罰を与えるぞと、罰を与えるぞとかね、言ってくれたらスカッとするんですけどね、ここをサウルひどいことをしているのにサウルを責めている言葉がないと思いませんか。皆さん、イエス様は、イエス様はサウルの生まれてきたからもうずっと知っておられるんですよ。生まれてからユダヤ教のことを教えられて、それが本当だと思っていて、でそれを本当に真実に思っていて、それに従って生きていて、で人間が神だなんていうのが出てきたら間違いに決まっていると、それは何とか撲滅しないといけないとなるのも仕方ないなってですね、イエス様はこのサウルのことを理解しておられたんですよ。ああそうなっても仕方ない、こういう教育を受けてこのような生育地があるならばこうならざるを得ない、仕方がないな、することは良くないけれどもそうなるのも分かっておられるんです。 イエス様は皆さんとも共にいてくださり、皆さんの生まれた時からいていてくださり、全てを知っておられる。嫌だったこと、辛かったこと、惨めだったことですね、みんな知っておられる。こう良いことをしたのに理解されないで、誤解されて帰って、もっと悪口を言われた、そういうことがあっても、そのことをみんな知っておられる。そうだよね、辛いよね。サウロはそのことが分かったんですね。このものも見ていてくださる、このものの共にいてくださるし、このものにも語りかけてくださるし、導いてくださるお方なんだというのがこのところで分かったん。イエス様は神様だったという鱗がパウロのサウロの心から取れた時であります。第3番目ですね、こんなものも救われるということです、ね、教会に来てですね、いや神様に愛される、神様に救われる、神様の祝福を受ける人は素晴らしい人じゃないとダメじゃないかなって思う、ね、真面目な人が救われる、信仰深い人が救われる、心の清い人が救われる、ね、本当に神様に熱心に奉仕しているあのような人が救われる、まあ、そう思いますね。神様に逆らっている人間、教会にこのすることを邪魔している人間、クリスチャンをですね意地悪している人間なんていうのは救われないはずなんですね。けれどもサウロは救われたんですよ。そんなにひどいことをしている人なのに、私たち教会に意地悪したりひどいことをしたりした人、その人が神様が恵みを与えてくださる言ったら、神様ちょっと違うんじゃないですかとこう言いたくなるんですけれども、このサウロという人、パウロという人は素晴らしいこれから働きをするんですね。で、新約聖書のほとんどの手紙はこのパウロが書いたものであります。彼が書いた手紙の一つ、あのテモテへの手紙1の1章15節にこう書いています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。イエス・キリストは良い人をですね、心の清いような人とか信仰深い人とかですね、この熱心にボランティアする人を救うために世に来られたではなくて、そうではなく罪人を救うために世に来られたという言葉は絶対正しい真実で、その言葉はこうそのまま受け入れる、ああそうだそうなんだとこう信じる、それだけの価値のある言葉ですよということを書いているんですね。で、その後に、私はその罪人の中で最たるものです、その罪人の中で最も上、最も上というか最も下と言いましょうかね。口語訳聖書ではですね、私はその罪人の頭なのですと訳しているんですね。ひどいことをするですね、悪いことをする心の汚れたものの一番トップが、頭が私なんですよということです。もう教会、クリスチャンを嫌って教会をこう邪魔してきたと言いましょうかね。ステファノなんかはもう、こう死刑にする、殺すのを賛成したという、もう殺してしまったというですね。で、多くのクリスチャンを牢屋に閉じ込めたりですね、連行したりしたものです。そういう教会の敵である私をイエス様は救ってくださったんだ。私は罪人のトップですよ。一番罪深いものですよ。私が救われたんですよ。ですね。皆さんが救われないわけないじゃないですかということですよね。あのコリント信徒への手紙1の15章の9節ですね、 彼は言っているんです。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、人と呼ばれる値打ちのないものですと。私は教会を迫害した、教会にひどいことをした、だから神様に愛されるというか許される救われる価値のない一番ないものですと。でもこんなものが救われたんですよということですね。目から鱗ですよ。え、私が救われる、僕が救われるの、こんなものが救われるの、こんなものを救っていいんですか。いや、キリストイエスはこんな罪人を救うためにわざわざ人間になってこの世に来て十字架にかかって死んでくださったんだ。私を救うために、皆さんを救うためですよ。目から鱗じゃないですか、ね、心のきれいな人、信仰深い人、素晴らしい人格者が救われるのではなく、もちろんそういう方々も救われますよ。でも罪人のように汚れている私たちも救われる、素晴らしい恵みではないでしょうか。皆さんの心の中にもそういう思いがあるのではないでしょうか。私はダメなクリスチャンだ、私はつまらないクリスチャンだ、私の信仰なんかもう救われないかもしれないな、なんて思っている、皆さんそれは鱗ですよ。皆さんを、あなたを救うためにイエス・キリストはこの世に来てくださいました。罪人の頭であるパウロさえも許し救われたんです。皆さんを救われないはずがない、祝福されないはずがないんです。この世の多くの方々の心の中に鱗があるんですよ。私は汚れている、私はつまらない人間で、神様に愛されるわけがない、神様に救われるわけがないと思っています。そうではない、イエス・キリストは罪人を救うためにこの世に来られたというのは真実で確かで、そのまま受け入れるのに価値のあることであります。私たちの心にある鱗を全部取り去っていただきましょう。で、全面的に神様を信じましょう。神様は私を愛してくださってありがとうございます。この1週間もあなたと共に行きます。そう信仰の告白をいたしましょう。お祈りいたします。神様、ありがとうございます。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。その罪人の頭なのであります。神様、この人パウロを、救ってくださいました。ありがとうございます。そして、彼によってさまざまな真理が教えられました。この世は大きなこの鱗がかかっていて、神様の真理がわからない状況にありますけれども、すべての人を救うために、罪人を救うためにイエス様は来てくださり、その救いを完成してくださっています。私たちはそれを全面的に信頼し、あなたに救われたものとして感謝して、生かしてください。そして私たちの周りの中にいる、神様にすでに愛されているのにそのことがわからないという方々に、あなたの福音を述べ伝えるものとして私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。モーダン教会をなおも祝福してくださり、この地域の方々にあなたの恵みを告げ知らせる教会として用いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。